アンニョン、
モンザクトレーナーのフジモンです。日韓交流で使えるコミュ力アップ講座ということでスペシャルバージョンをお届けしていきたいと思います。韓国語講座モンザップ冬季講習イベントモンフェス第9回目の音声講話ということで、楽しく日韓交流そして韓国語での疎通を学んでいきましょう。いきます。はい、ということで今回のテーマは好きなものを明確にするというようなお話をしていきたいと思います。好きなものを明確にする、要はですね、自分自身が何が好きで何を嫌いなのか、そういうことをねちゃんと明確にして、自分自身の軸だったりだとか、要は自分としての自我っていうものをねちゃんと持っていきましょうみたいな、そんなお話になります。でこれどういうことかっていうとですね、やっぱりその自分の世界観がない人っているんですよね、中に。でやっぱ自分の世界観がない人っていうのは結構ですね、こう人が中心な、なんていうのかな、その話題だったりだとかそういうものになってしまうので、その人自身の深みがなくて、その交流だったりもそうですし、友達関係も含めてあんまりこう長続きしないというか、あまりなんていうのかな、こう話してて楽しくなくなってくるんですよね。でもやっぱりその人のね、なんか世界観だったりとか何だったりだとかっていうのがこう人に影響を与えて、なんかこの人って面白いな、魅力的だなっていう風なものを無意識的にもねこう根付けることができるっていう部分があるので、まあやっぱりねそういったところで自分自身のね、なんか好きなものだったり嫌いなものだったりっていうのは明確にした方が、やっぱ自分の軸っていうもの、自分の世界観ってものが持てるので非常にいいと思います。でこれなんで僕が今回こんな話をするかっていうと、みんなが人気になるからだよとかっていう話でも何でもなくて、結局のところその自分自身の好きなこと、また好きなものっていうのが関係を作るっていうのがこの人間関係なんですよね。でそこを解きたくて今回こういうお話をしております。でそういうふうに自分自身のこの好きなものを明確にする、自分自身が何が好きで何が嫌いなのかっていうものをちゃんとこうより深掘っていくっていうことをしていくことによって、そういうやっぱり例えばアイドルが好きだったらアイドルのファンとかとつながっていく、または韓国が好きだったら韓国が好きな人とつながっていくっていうことがざっくりでも皆さんイメージができると思うんですよ。それの延長線上にあるのは自分の本当に好きなものだったり、自分自身が何かこう嫌いなものだったり、要は自分のパーソナルな部分と合う人と友達として深くなっていくし、つながっていくっていうところがあるわけなんです。だからこそ皆さん自身がね、これから日韓交流をしていきたい、そして韓国の友達が欲しい、もしくは韓国が好きな友達が欲しい、もっともっとこう楽しく韓国を追っかけていきたいっていうふうに思うのであれば、自分自身が何が好きで何を嫌いなのかっていうところと、そういう人たちとつながっていきたいっていうところを明確に持つことによって、行動としてそういったところができるようになってくるわけです。だって韓国の友達が欲しいって思ったら、韓国と全く関係ないところ行っても韓国人の友達なんてなかなかできないじゃないですか。韓国人と友達になりたいって思った時に、じゃあリアルでなかなか出会えないってなった時に、じゃあネットを活用して出会っていこうって思った時に、そういうふうに積極的に絡みに行くっていうことができないじゃないですか、そこが明確じゃなかったらね。だから明確にするっていうことは何の効果があるかっていうと、自分の行動すらも具体的にしていくっていうところにありますし、自分が仲良くなりたいなって思う人をより具体的にしていくっていうことなんです。多分皆さんも韓国人だったら誰でもいいってわけじゃないと思うんですよ。やっぱり中には変な韓国人とかもやっぱりいるじゃないですか。そういうような人たちとに引っかからずに、自分がつながりたい人とつながっていくっていうことができるために、やっぱそこら辺がすごい明確である必要はあると思います。で一応ですね、例え話ということで僕の話をしてみましょう。で僕自身もですね、やっぱ韓国の人たちとつながりたいっていう思いを持って、今でもこう韓国の人たちと交流する場所ってないのかなとかっていうのは、本当に自分も学ぶ気持ちでこう探している中で PUBG っていうゲームを始めたりだとかっていうのをね、こう仲間たちとやってるわけなんですけれども、実際に僕は本当に遊びとしてももちろん好きなんだけれども、本当に日韓交流の場所を作りたいと思ってこういうことをやってるわけですね。でそうやって行動して、もう本当に何日目とかで韓国の人とつながるわけですよ、実際にね。で本当に面白いのが、本当に日本語が上手な韓国の方なんだけど、本当に日本が好きで、でフジモンとかなりこう深いところまで話をして、本当になんていうのかな、共感が多かったんですよ。でうわすごいな本当にフジモンはみたいな感じで、なんかすごくこうなんていうんだろう、いつでもなんか PUBG とか教えるし、なんか機会があったら本当会おうよみたいな、 ぐらいまで本当話が及ぶほどに仲良くなりたいですね。男の方なんですけど。でそういう風にやっぱり僕自身もこういう人とつながりたいな、こういう人とつながらないかなっていうところどこか頭で持ってるわけですね。だからその PUBG のその広告関係を韓国でやってるその社長さんとかとつながってるよっていうフォロワーさんが出てきてくださったりだとか、なんか PUBG をやっている韓国の方があの俺と一緒にやろうよって言ってくださったりだとか、あとはその例えば PUBG をやってる在日の韓国の方とかと今すごく仲良くやらせていただいてたりだとか、まあ、そういうような感じでとにもかくにもこう自分自身がつながりたいって思う人は自分となんか楽しくこうやっていける人、自分と楽しくこの活動っていうところにつながる人がいいなって思ってるわけですね。僕が今つながりたい人たちはやっぱり日韓なんでも同好会の活動につながるような人と出会っていきたいっていう風な思いを持っていると、やっぱりそういう人たちとよく出会ったりもしますし、もちろんそれ以外の人とも出会ったりするんだけど、自分の中で取捨選択ができるわけですよ。ちょっとこの人合わないなとか、ちょっとこの人あんまり好きじゃないなとか、ちょっとこの人と合わなそうだなっていう風に思ったら、やっぱりそんなに深入りしていかないというか、そういうようなところをこ うまくバランス取ってる部分があります。だから僕だってね、もちろん韓国好きだし韓国の人好きなんだけど、じゃあ誰でも彼でも好きなのかっていうと別にそうじゃないですからね。やっぱ自分と性格的に合わない人だったりだとか、自分とこう生理的に合わない人だったりだとかっていうのももちろん人間だからいるわけですよ。これは同じ日本人でもそうです。だからやっぱりそういったところの選択っていうところがうまくできるようになるためには、自分が何が好きで何が嫌いなのかっていう部分だったりを明確にして、さらにそれを明確にすることによって自分ってこんな人とつながりたいなって思うところが出てくるわけですよ。でそういう人とかと今度出会っていくっていうのがこう無意識にも働くので、そういう人とかとも出会っていけるし、逆に出会わなかったとしてもそのそうじゃないよなっていう人たちにあんまり深入りしなくて済みます。だからこうコミュニケーションでの失敗を防ぐっていう意味でも、まあ、リスクヘッジですね、そういう意味でもやっぱり僕はこの自分の好き嫌いっていうものをより明確にして、そしてそういう好き嫌いで関係っていうのは生まれていくので、その関係づくりの基礎っていうものをね、まず自分の中に築いてみてほしいなというふうに思っております。で僕自身もね、もちろんこれから日韓交流の場だったりだとか、あとね日本語講座開講して韓国向けで、でそれで将来的にはね韓国語講座モンザップと日本語講座モンザップをガッチャンコして、で本当にこの講座の中でもう交流が生まれるような仕組みっていうのをもちろん作っていこうと思ってるわけなんですけれども、そこの時にもねやっぱりこう皆さんに参考にしていただきたいのは、自分自身が誰とつながりたいのかっていうところを明確にするための好き嫌いを明確にする、この順序っていうものをねちょっと自分自身の中で一回プロセスとして置いてみてほしいなというふうに思います。結構ね無差別に韓国の人と出会おうとして失敗してる人も本当にいるんでね、これ多分皆さんの中に経験がある人がいるかわかんないですけど本当にいますよ。ハロートークだとか、なんか SNS だとかで韓国の人と出会って、ね、やっぱりなんかこの人ちゃうなみたいな感じの人と実際にリアルで会っちゃって、でなんかちょっと怖い思いしたことがあるんですよねっていう風に相談を受けたことだってあるし、やっぱりそういう風な人たちもいるんで、うん、でやっぱり大人になればなるほどにそこら辺の判断力っていうのはついてくるんだけど、子供の場合だと分かんないところもあるし、で大人になってもそこがまだまだリスクヘッジ、リスクコントロールができてない人もいますので、だからね、まあ、これがベースだよっていうことで今回のお話は参考にしてほしいなと思います。好きなもの、そして嫌いなもの、それを明確にして、そしてどんな人とつながりたいのかっていうところを今度、深掘りしていくと、そうしていくとね、そういう人とかと出会うように自分自身もアンテナ張り出すのでね、そういった人とも出会っていける可能性は高まりますし、出会えなかったとしても逆に言ったら変な出会いっていうものを防ぐことにもつながるっていうところがあるんでね、ぜひ今回のお話も参考にしてみてほしいなというふうに思います。いいですかね。やっぱり韓国の人と出会うってことは大事なんだけれども、韓国の人と交流することっていうのは大事なんだけど、やっぱり自分の身も持っていかなきゃいけないですからね、ネットっていうのもリアルっていうのもそういった怖さも、まあ、裏側にあるんでね、ちょっとそういったところも今回お話しさせていただきました。日韓交流をとにかく楽しむための考え方でありますんでね、今回のお話も参考にしてくださいということで、皆さん今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また明日も、温泉小話をお届けしたいと思います。ということで、日韓の架け橋フジモンでした。アンニョーン。